皆さんこんにちは、つっちのどこでもライブエピソード38回目のつっちのどこでもライブ。今日はですね、新しい引っ越し先の家からお届けしております。トークコーナーとして結構何分続くんだろう、多分20分は最低続くと思うんですけれども、今日は新しい家のシェアメイト、日本人のシェアメイトをゲストとしてお招きしてトークコーナーを中心にお届けしたいと思います。それでは早速なんですけれども、ゲストを紹介します。しょうこさん
自分で拍手してるでしょ。
ありがとうございます。
はい、
いや超光栄です。本当に光栄です。このつっちのどこでもライブにまさかゲストとして出演できるとは、
でも
この上ない喜びなんですけど、
でも
本当に
でもこのポッドキャストの存在を知ったのは別に最近でしょ全然なんかその超光栄って言ってるっていうなんか最近知ったんじゃんみたいな。
いやでも本当に
まるで前からすごいファンだったかのような言い方なんだけど、
いや
そう
本当に光栄ですよ。
あ、そうですか、うん、ありがとう。
本当に嬉しいです。
で今何が起こってるかっていうと、うん、あのトロントにまず来てから、うん、あのなんかしょうこさんまず自己紹介もしてもらうとして、うん、なんか大体同じ時期にトロントに来たっていうことだったんだよね、うん、4月のいつって言ったっけ。
私は10日に
10日、私が18日にトロントに来たから、うん、1週間先輩。
そうです ね。
それで7月からの新しく住んでる家で、うん、あのベースメントで今2人で、うん、日本人女性2人シェアしてるんですけども、うんうん、まあ、それに行き着くまでも翔子さんの自己紹介とか、うん、なんかトロントでのネタとかなんかすごい満載だと思うので、うんうん、その異文化ネタをお届けしたいと思います、うん、ということで、
はい、
自己紹介を、
はい、どこまで言ってるのかちょっとわからないんですけれども
いっぱいネタあるよね、はい、自己紹介がすごい長そうだよね。
はい、私翔子と申しまして、あの今26歳。
いきなり年齢から来るわけじゃない若い。
26歳で、うん、卒業した後に、うん、私はテレビの世界に興味があって、まあ某制作会社に飛び込みまして契約社員だったんですけど、で
AD、契約だったんだ。
そうですそうです、もちろん契約社員で AD として2年間働きまして、その仕事すごい好きだったんですけど、ちょっとなんか自分に何かもっと欲しいと思って仕事を辞めまして、このトロントに
ワーホリ
ワーホリで来たという。
AD の人って私初めて見たもんね、リアルで。
うん、そうですか、
うん、
結構 いると思うんですけどね、人口的には。
なんかだってさ、
って言ったらおかしいかもしれない、
テレビ局の AD ってもうなんだろう、すごい大変なイメージがあって、うん、自分の中では、
ね、やっぱりこう世間的にもなんかこう大変な仕事の代名詞みたいなところはあると思うんですけど、うんうん、
あるある、
まあ、実際やっぱり大変ですけど、やっぱりこう楽しみというか、喜びの多い仕事でもありますよ
語るね、うん、で芸能人とかにももちろんいろいろ某番組の担当とかで、
う
ん、まあ、詳しくは
そうです
ね、あんまりかもしれないけど、 すごいなんかいろんな人がやっぱいるなと思って、
ね、
なんか海外来るとあまさかこんな人に会えるとはっていう、うん、日本人の人とかと会ったりとかですね、うん、
いや私もでもすごい驚きですよねまさかそのシェアする方がミュージシャンってすごいですよね。
いっぱいいるって自称ミュージシャンはいっぱいいる。
でもすごい、
だって結構トロント、それこそディジュリデューフ行ってる人とかさ、うん、なんか、まあ、ミュージシャンって言ってしまえばもう誰でも自称ミュージシャンなのかなって感じはするけどね、うん、まあでもそうはなりたいけど人からもミュージシャンだよって言ってもらいたいけど、
うん、
まあそっか、
すごいですよ、そこが。
え？
すごい
ミュージシャンですか、
うん、
そっか。でもまあいろんなね、うん、その翔子さんネタをいろいろ聞きたいと思うんだけども、うん、なんかトロント選んだ理由ってまず何だ
ったの？私は トロントを選んだ理由は、まあんまり選択肢がなかったって言ったらあれですけど
いっぱいあるじゃんカナダいっぱい広いじゃん国、
まあ、でもやっぱりこうテレビの業界で働いてたんで、
確かに確かに、
なんかのきっかけでそういうところに行けないかっていう思惑があって、
ごめん茶飲みながら、
いいね、都会を選んだ、
ね、ああ確かにね、
都会を選んだっていうのが理由でしたね。
なんかトロント本当に映像系の仕事がめちゃめちゃ、うん、やっぱ北米でもかなり強いらしいからね。うんうん、
そうですね。私もあんまり詳しくないんですけど。
で実際来てみて、
うん、
どうですか？
実際来てみてちょっと移民の多さに圧倒されてますね。
すごいよね。
圧倒されてます。
本当の英語どこだっていう。
そうなんですよ。英語を勉強しに来たのにんっていうのが
英語喋れない人が多いしね。
そうなんですよ。
喋れてもすごいなまってる人とかもね、うん、
ちょうど大家さん
も大家さんもね、うちの大家がね、うん、そう、あのアルバニアという国からの移民で、うん、ちょっとそれにもびっくりしたんだけれども、やり取りしてる間にも字が書けない、読めないっていうことが発覚してね、20年ぐらい住んでるって言ってたよね、うん、でもそれでも生きていけるのがすごいなと思った。
そこ私も本当に、
うん、
よく
上にいるけどね足音聞こえてるんだけど、
本当ですよ。よく生きてこられたなっていうのはすごいありますよね。
なんかコミュニティがそれぞれ、トロントってその国のコミュニティがたくさんあって、
うん、
その中で生きてる人が多いよね、
うん、
なんかいろんな本当人がいるなって感じなんだけど、うん、まあ、それでその移民の多さにびっくりして、
うん、その最初来て移民の最初はこう浮かれてるというか、あトロントだという感じがしてきて、うんうんうん、でそのうちに来て2、3ヶ月あたり、
まあ、今3ヶ月目ぐらいな感じだよね。
最近なんですけど、英語勉強しに来たのになんだよこいつら20年住んでて英語もまともに喋ってねえじゃねえかよと、
うん、いきなり口悪くなったね。 そこにちょっとすかなりのフラストレーションを感じてるわけ、
感じてしまったんですよ、うんうん、で、うん、私カナダに来たら、うん、もう本当にリアルな英語をもう浴びるぐらい聞けるんだって思って
ちょっと力入ってきたね。
その辺そうなんですよ。浴びるぐらい聞けると思って、
はい、
その環境の中にいたら自然と英語も喋れるようになるんじゃないかという期待を込めてきただけあって、うんうん、
それがまさかのスペイン語だったり、
そうなんですよ、
聞いたことが一度もないアルバニア語だったり、そうだよね、中国語だったり韓国語だったり、
うん、
みんなそれぞれの言語を、
うん、
なんか電車とかに乗ってると、うん、もうあっちこっちから違う言語ばっかりが聞こえてきて、英語どこだって感じに。
そうなんですよ、うん、それですごいフラストレーションが溜まってなんなんだこのなんなんだこの街。
でも頑張ってるね、英語の勉強し、ね、通ったりとかね、
いや、でも本当にちょうど 2,3 週間前ですけど、もう本当になんなんだこの街と思って、なんかすごいこう気が沈むというか、うんうん、まあ、海外に来た人なら誰でも経験するのかもしれないんですけど、うんうん、すごく日本へ帰りたいと、なんでトロント選んじゃったのかなっていう後悔がちょっとあった時期があって、もう
確かにね、私も最初にトロント来た時それはすごく感じたもんね。かれこれもはや11年前なんだけど、うん、一番最初に来たの、うん、でもそれこそ訛りがすごくて、うん、私はちゃんとしたそのクリアなカナダ英語を身につけたいと思ったのに、うん、聞く英語がなんかすごいめっちゃ中東訛りだったりインド訛りだったり、何が標準なのかさっぱり分かんなくて、うん、それで BC 行ったもんね、
うん、
オンタリオを離れた感じだったけど、でもなんだろうね、 うんうん、何が標準の英語なのかってとこも疑問ではあるよね、
うんうん、そうなんですよね、うん、でそれこそもうゆきこさんとつっちーさんと会ってなんかこう話すことによってなんかそのフラストレーションが解消されてきたというか
でも英語喋んなきゃだよねやっぱり、ね、
英語喋んなきゃいけないですよね、うん、本当に
大家とかがねせめてね英語圏の人だったらね、うん、ちょっとはそのフラストレーション解消されるかもしれないけどね。
そうですね。
なんかね、この間のちょっとしたエピソードをするとノースとサウスが読めなかった。
そうですよね。
そうだからそのノースとサウスの違いも分からないで20年生活してるのがすごいなと思って、
う
ん、だって明らかに書いてることを20年いたらだって北か南かは読めるでしょっていう、うんうん、いかにトロントのその各国のコミュニティ力が強いのかなみたいな感じ、うん、英語喋らなくてもこれだけ生きていけてる人がたくさんいるみたいな、
それもなんかそれを感じるのもザ・トロント
で、そうだね、
トロントならではなのかなっていう、う
ん、なんか面白い街だよね、
うん、
でもまあクリアなカナダ英語を学べるかって言ったらちょっと違うかなって感じ
ですね。そうですね、
うん、
本当にダイバーシティ多様性の国、うんうんうん、
そうだね、うん、そう、それで、翔子ちゃんがね、うん、それでそのフラストレーションを言ってた時に、うん、結局なんかワーホリとかって1年ってそこまでその英語が、うん、飛躍的に伸びるわけでも多分ないと思うから、うん、実際のところは、うん、なんかあ慣れてきたとかちょっと聞けるようになってきたとかだから、うん、1年いるんだったらなんか逆にその多文化の中でいても面白いんじゃないのみたいなことでちょっと一時期気を沈めたんだよねなるほどみたいな。
そうですね、
うん、あとなんかいろんなエピソードあると思うんだけど、うん、なんかなんだろうね、まあ、日本にいた時のこともすごい興味はあるんだけれども、うん、話してたら多分3時間ぐらい30分どころじゃないと思うからトロントであった面白いエピソードとかない？それこそ私今日なんか衝撃的なエピソードを聞いたんだけど、
うん、
ちょっとだけアダルトネタなのかな。
そうですね、
でもまあ危険
ですよね、
うん、
なんかやっぱりこっちに来る女の子って割とカナディアンガイと、
うん、カナディアンガイ
って言ってカナダの人と付き合いたいとか、
うん、
なんかいい出会いないかしらって思ってきてる人もいると思うんですけど、その今日聞いた話が、
うんうん、
それこそラングイッチエクスチェンジっていう、
うん、
日本語と英語を教え合うっていう回で、日本人のある、まあ、私は全然知らない子なんですけれども、日本人の女の子がカナダの男性とお付き合いをして、でもすごくラブラブだったらしいんですけれども、日本に帰る時にその彼が彼女に手紙を渡してくれて、日本に帰ったら手紙を読んでと。
今はそれすごい、
うん、
奇妙な、
うん、
怪しいよね。
そうですね、
うん、
で日本に帰ったら手紙を読んでねって言って、その空港で別れて、
トロントの話だよね、
うん、そうですね。で帰って手紙を開けてみたら、衝撃的なことが Welcome to the world of HIV と書いてあったという。
ひどいよね、ま、今ほとんどの人が分かったと思うんだけれども、うん、その Welcome to the world of HIV、
うん、
もう AIDS の世界へようこそ、
うん、
最悪でしょ
だって聞いて、
人かって感じだよね、人間かって感じだよね、うん、
すごいちょっと衝撃的ですよね。
なんか聞いてても結構なんかちょっと血の気の引くような内容なのに、うん、本人とかってだってラブラブだったわけでしょ、
うん、
でも結局その書き方から見ると彼は別にそんな、まあ、彼ももしかして好きだったかもしれないけども、うん、世界に連れ込んで見たかったのかな。その時はでも本当に好きだったのかな、うん、どうなんだろうね。
全然もう 想像できないし想像したくもないですけどね。すごい
なんか
でも、うん、まあそういうなんかなんかそういうとなんかカナダ人がすごいなんか悪いやつみたいに聞こえちゃうんですけど全員が全員そういうわけじゃないっていうのは確かにあると思うんですけど、うんうんうん、でもそういう怖い話もやっぱりあるんだなっていうのを
もう油断できないってことだよね、
自覚しとかなきゃいけないんだなっていうのをすごくこう感じました。
私バンフにいた時はね結構そういうなんだろうね、うん、あったのやっぱ性病とかね、うん、まあまあトロントも都会だしいろんな人いっぱいいるしね、うん、でもひどいよね、うん、なんかそういうのってなんだろうそういう心理ってやっぱ自分のその悲しみを他の人にもこうもうなんだろうこんなに自分が悲しいんだったらお前も大変な目に遭え的な感じなのかな、
うん、感じなんですかね、うん、でもその日本にいて分かんなかったんですけど HIV が結構
広まってる
結構いるんだなっていうのも結構、うん、びっくりでしたね。それこそ前に住んでたホストファミリーの大家さん、うん、フィリピン人の女性だったんですけど彼女は公衆トイレを使わないっていうんですよ、うん、HIV が怖いって言ってて、
そうなんだ。
私は HIV が怖いから公衆トイレ使わないわとか言ってて
あれトイレからも映るの結局
映んないと思いますよ、うん、
多分あれ血液とあとは粘膜とかそういうのだよね、うん、あでも確かにそのトイレってさ前さなんか私も友達が前の人使ったのあとは絶対一度流すようにしてるっていう人がいたね。
そうなんですか。
やっぱその跳ねて汚い話だけど、うん、跳ねてきたりとかするとさ、うん、怖いし、うん、なんかそれあるのかもね。でも確かになんか気をつけなきゃいけないのかもしれないね。
そこはちょっと分かんなかったですね。こっちに来て初めてなんかそういうこと実感するじゃないですけど。
で結局その女の子は黒だったってことでしょ。日本に帰って、ね、検査してみたら、うん、実際もらっちゃってた、
うん、
最悪だね、う
ん、まあ、聞いた話なんですけどね。
その聞いた話って言っても誰かの友達の友達の友達って回った話じゃなくて結構近いじゃなかったっけ、うん、その
友達の友達ぐらいだ
ったと思うんですけど、ね、そっかそっか
私は友達じゃないですけどね、うんうんなんで
まあ確かな情報ってこと、うん、いやーほんとちょっといろいろでもトロントはやっぱ本当になんかいろんな国から来てるし、うん、なんだろう、まあ、今いろんなところでテロ起きてるからちょっとそれは怖いなって気はするんだけど、うん、でも今のところカナダはあんまりそのなんだろうそういう面ではそこまでの危険はまあ今のところ自分は体験してないけど、うん、でも怖いよね。あり得る話だよね、うん、そのあまりにもいろんな国からいろんな人が来てて、うん、なのでまあ十分に気をつけなきゃなっていうところから、うんね、
いい面と悪い面があるっていうのは確かなので、
うんうんうん、
そこを気をつけて楽しいことばかりではないと、
ね、いきなり最初からディープな、
うん、かなりディープできましたねツッチーさん
なんかいろいろありますね、うん、なんかでも楽しんでた、うん、なんかこうトロントに来て、うん、こうあこれぞカナダとかなんかそういう感じたのってある？
これぞカナダ
なんか例えば、まあ、まあ今とはちょっと真逆な、うん、こう楽しい出来事とか
楽しい出来事ですか、
うん、考えるね。
あでもすいませんやっぱ世界中から人が来てるっていうのはすごく楽しくて、
うんうんうん、
私がもう本当にベストフレンドになった友達はブラジル人で、お医者さんで男性、まあ、男男性なんですけどすっごい陽気な人で、
うんうん、
もうすごくこうベストフレンドでもういつも一緒に映画とか見に行って、なんだろう、ブラジル人は割と会話はすごく強いじゃないですか。で、彼は私にいつも証拠で僕は君が文法とか英語の知識があるのはすごくわかるよって 喋りなよって言ってすごくいつも励ましてくれて、なんかもうそれはもうなんていうかこうブラジル人、多分トロントだったからこそブラジル人に会えたのかなと思って、そこはなんかすごい嬉しかったというか、彼はもう一生の友達だなという。
その彼はどこで知り合った人？
彼は語学学校で知り合ったんですけど。
あ、じゃあ彼も英語勉強しに来てたってこと？
うん、そうですね。
へ、
もう本当に多分トロントって語学学校の数がすごい多いんですよね。で比較的値段も安いので。
あ、そうなんだね。
ので本当にもうそれこそ世界中から生徒が英語を学びに来ると、うんうん、
へ
ー、ま、ちょっと矛盾してますよね。英語を学びに来る人が多いのに、正しい英語が話されてないっていう
みんな黙ってるっていうね、うん、なるほどね。
すごく不思議な街ではあるなとは思いますよね。
まあ、ある意味さ、そのなんか、まあ、英語もともとイギリスが発祥だと思うんだけど、うん、アメリカだとアメリカの英語が喋られてるし、うん、ある意味英語って別にその国の国々ごとの訛りがあってもおかしくはないとは思うんだけどね、うん、だからある意味正しい図式なのかな。
そうですよね、うん、でも本当になんかこう言語って生きてるなって
感じ。あ、今いいこと言った。またいいこと言ったね。言語は生きていると、
うんうん、本当に生きてるなっていうのを痛感しましたね、ここへ来て。
結構その学校で使える英語があまり使えないっていう話をさっきちょっとね、うん、このなんかポッドキャスト収録の前に喋ってたんだけど、うん、なんかまあ、ちょっと英語のコーナーを後から設けるとして、うん、なんかやっぱり英語の学校よりもなんだっけ、実践的な英語を教えてくれる学校、うん、それなんか、うん、何が違うの？お金払って行った学校が
そう、お金を払って行った語学学校も、うーん、まあ別に悪くはないとは思うんですけど、その語学学校で学んだことを会話にの中で使ったことっていうのが、
うんうんうん、
ほとんどなくて、
うんうん、
本当のネイティブのカナディアンが生きた会話の中で使うフレーズっていうのは、うんうんうん、語学学校では教わんなかった。
でもそれ卓上の勉強じゃないよね、うん、なんか机の上でやるのと違っても、うん、外に出ないとあんま聞かないことだよね、
うんうん、
やっぱなんかさっき言ったの相づち、
うん、
例えば
あは、うん、
あ、それは簡単、日本語で簡単すぎる。あ、例えばあと なんて言ったっけ、
definitely とか、
あ、definitely、 definitely、 exactly、 その通りまさにそうだよ、うん、みたいな、
うん、
そうだね、
you're right とか、
うんうんうん、
相づちは結構語学学校じゃなかなか、
あ、そう、
これが相づちですよとはなかなか教わんないんですかね。
まあ外に出ろということだね、うん、なんか本当にこう語学学校の中で勉強、まあ、するのもいいけど、
うん、
まず生きた英語を学ばなければって感じだよね、うん、でちなみにちょっとまあ結構本当にねたくさんネタはあるんだけども、うん、
足らないね、
うん、全然
時間が
ちなみになんかこれからどういう風にしたい、このワーホリの例えば中でどういう風にカナダを満喫したいか、
う
ん、
そうです、
もしくは日本に帰ってからなんかこう、まあ、これなんか面接みたいな感じ、うん、なんかこれからやってみたいこととか、
うん、
どんな感じ
ですか。そうですね、せっかくのワーホリなので、
うんうん、
やっぱ働くとかインターンシップとか観光ビザじゃできないことを
そうだ、ね、
やりたいなっていうのが、目いっぱいやりたいなっていうのが あって、ちょうど今仕事も探しているんですけれども、うんうん、8月からはインターンシップに、
うん、すごいよね、
行こうかなというか行くんですけれども、
うんうんうん、
ホテルで、まあ、何をするのかは全くの未知数なんですが、まあ、働くんですよね、うん、要はお客様を
まさしく、
うん、でまあ インターンシップはあのお給料が出ないので、うん、私もあの I'm broke なのでお金が
お金がないと
お金がない
と私持って言ったねそれは誰を一緒にしてるのかしら
あれね
あれね
あれのであの同時に、まあ、土日は働いてパートタイムで働いて平日はインターンシップで
フルスケジュールだよね。
そうですね。
そっかそっか、はい、でも本当グッドラックだよねお互いに、
うん、
なんかなかなかこんなに私もトロントに来て、うん、職者がしだってもうそれがすごいここまで大変だとは思ってなくって本当なんだろうね。やっぱみんな同じように移民してきた人たちがたくさん職をこう取り合いしてるみたいな、
うん、
だから仕事はあるけども、うん、仕事を探してる人がもっと多くて、うん、なんか失業率が結構高いっていうのが実際のトロントの現実なんだなっていうのを思い知らされてる感じだね、うん、ここ最近って、うん、なので本当頑張りましょう。そうですね、お金になる仕事を、うん、見つけるために。
そうですね。でも、うん、職業それこそ職探し関連でも、うん、ツッチーさん話すこと
そうだね
たくさんあるんじゃないですか。
そうだね、うん、なんかまたポッドキャストでいろいろ喋りたいと思うんだけど。
まだありますよね。
あるある。
今日ちょっと私がいろいろ喋っちゃったんですけど。
いやいやいや、
ありますよね。
あるある。もうなんかなんだろうね、
うん、
やっぱりネタ満載
ですよね。
あるよね、
うん、今しゃべ私は喋らない方がいいですよね。次回のお楽しみ
次回の楽しみ、ね、うん、確かにこれなんかさ話してるとすごいなんか連載っていうかね続きそうなんだけど、うん、じゃあちょっと今日はライブコーナーもしかしてくっつけるかもしれないんですけれども、今ちょっとゲスト今ここにいるということで、このままちょっと英語のワンポイントレッスンコーナー、ちょっとあのボーカルワンポイントレッスンコーナーっていうよりも今回ちょっと、うん、あの英語の勉強してるっていうことなので、はい、なんか例えば、まあ、学んだ英語だったりとか、うん、街で聞いた見つけたっていうか覚えた英語のフレーズとか、なんか、うん、いい言い回しとか、
いい言い回し、
うん、なんか、
うーん、私が喋っちゃっていいんですか。
お、もちろんもちろん。
言い回し、うーん、何があるかな。
じゃあ迷ってる間に、うん、私よくすごい聞くのが、まあ、トロントに来て今回初めて聞いたってわけじゃなくて前からなんだけど、うん、Don't take personally、 Don't take it personally、うん、とかっていうのがすごいよく聞いて、うん、なんかやっぱりこうなんかこれからすごいこうちょっとあなたに対してちょっときついことを言うかもしれないけど、うん、例えばその人が直接あのこの話は Don't take personally ってなんか個人的に受け取らないでねみたいな感じの言い方、うん、なんか例えば人に注意する時とかもそうだし、うん、あとはなんか嫌なことがあった時とか、うん、そういう風にやると別にあなたに対してその、うん、あなたの個人的なことを言ってるわけじゃないみたいな、なんて言うんだろうね、
うん、
あんまり深刻に受け止めないでねとか、うん、なんかちょっとこう、
うん、日本語で言うと何な
の、なんだろうね、何なんだろう、
うん、
なんか結局あんまり気にしないでね的なノリなのってとなるのかな、
うん、
なんか結局これはみんな例えばなんか変な客相手になった時とか、うん、やっぱ嫌な客とか来て自分がこう責められるとすごいなんか自分が悪かったのように、うん、自分が本当になんかすごい嫌な気持ちになるけど、それはその客が個人的な彼らの問題だったっていうか、うん、こっちの問題、こっちの問題じゃないっていうかね、うん、あんまり自分のこなんか深刻に受け止めない方がいいよ的な感じとして私は取ってるんだけどね、うん、だからなんかなんかで言われなんか注意される時も、うん、なんか一般世間一般でのこういうことしないでねってことを言ってて、あなたを直接攻撃してるわけじゃないんだから的な感じの言い回しかな、
うん、
Don't take personally
使います
使います、
はい、
あとなんか
あとすいません全然こない
そっか、じゃあとりあえず英語コーナーはこんな感じ で、ね、まあ、今日は Don't take it personally、
うん、
じゃあ本当これからねトロントちょっとシャーメイトとして、
うん、はい、でもどうですかね、
ん
ツッチーさん引っ越しちゃうんじゃないかってちょっとヒヤヒヤしてますけどね大家とちょっと
いやなんかね、まあいろいろあるよね、うん、例えばそのこの間ちょっとあの揉めたのが、うん、まあベースメントが寒いと、
うんうん、
で、で大家の言い分は、
うん、
寒かったらなんか着れと、
うん、
着ればいいじゃないかと、
うんまあそうですね、そのまあ私はそこまで言う必要ないなと思ったんですけど、まあ彼大家、うん、彼がまあ気に入らないなら出てっていいんだぞみたいな、
それちょっと衝撃的なセリフだったよね、うん、それは大家が言っちゃいけないセリフじゃない、
うん、
なんかこっちは寒いって言ってるじゃん、うん、本当に寒いですね、
う
ん
そうですよ
ね、ベースメントってそもそもなんか1階2階に比べると結構寒いんだよね。
寒いですよ、ベースメントは寒いです、
うん、で日本だとねそのオフィスの設定温度何度だっけ、25度って言ってたっけ、
いや25度かな、でもあれじゃないですか、28度じゃないですか目標は。
そっかそっか、もうエコ
的には28度、分かんないですけど、ちょっと正確な温度が何度か分かんないですけど、
でもこの家は23度にしてるんだよね。
そうなんですよ、激寒じゃないですか23度にしたら。
だからもう本当にベースメントは一番寒いから、うん、家の中で、
うん、
23度に1階が設定されてるってことは、うん、ベースメントはもっと寒いから、
うん、
本当にフリーズ着てるもんね、
うん、
もう今はちょっとマシになってるけど、
うん、
でうちらがそのあ本当に風邪ひきそうって言ったら、うんそう、そのセリフですよ、
うん、
気に入らないなら出ていけと、
うん、
なんだよそれみたいな。
逆に設定を1度でもいいから
24度に攻めて、
ね、上げようかとかいう、まあ、日本だったらそうなるかもしれないんですけど、
ね、僕にはもうどうすることもできないから気に入らないなら出ていけ、エアコンない部屋探せばいいじゃないかみたいな。しかもその後にうちらがなんかこうえみたいな感じでちょっと当惑をしていたら、うん出ていくなら今すぐ知りたいとかって言ってたよね。出ていくなら今出ていくかどうか言えみたいな。えそれ何追い出そうとしてるの今うちは数日前に引っ越してきたばっかりなんだけど、そういう揉め事があってのなんかそうなのよ、なんかいろいろだよね、もう本当にすごいなと思って、うん、
そうですね話すこといっぱいありますね。
そうこうしてるよ、30分過ぎてるし、うん、まあ今回のどこでもライブはこんなリアルなトロントネタかな。
あOK ですか、つっちーさん的には。
まあリスナー的には、うん、分かんないけど、でも
どうですかね、
うん、久しぶりに。でも本当こんな感じのトロント生活なんだよね、
うん、
本当いろんな移民の人がいて、
うん、
それこそ前の私の親はあ、まあ、メキシコ人だったんだけど、でもなんだろうね、私思ったのは物の値段をすごい言う、
うん、
なんか前のメキシコ人もそうだったけど、
うん、
なんかほんとしつこいぐらいにこの洗濯機は何千ドルしたんだとかね、
うん、
このテレビはいくらだとか、この家はいくらで買ったとか、
うん、
あとこの電気コンロはいくらだったんだとか、うん、すごい言うよね。
なんかエクスペンシブか、すごい口癖のように、
そうそうそう、これは高かったんだぜみたいな、うん、
って言いますよね、
うん、で前のメキシコ人のおばちゃんも、あなたの家のブラインドカーテンは300ドルもしたのよとか言って、本当にもう言ってくるんだけど、うん、どうすればいいのうちらみたいな、うん、あそうなんだみたいな、
うん、
で洗濯機も何千ドルしたんだぞ、これすごい高かったんだからな、うん、とかって言われても、
うん、
うちらじゃ何なのみたいな。
そうなんですよね。最近私考えたのが、あの物の値段を言われる前に先に聞く How much is it? Oh, so expensive! とか言ってすごい大変だったんだねって先に
だからそれを言ってほしいんでしょ、
言ってあげる。
あ、なるほど。
もう先に値段を言われる前にこっちから聞くっていうのどうかなって
あ、こういう言ってくる人にはね、
はい、一人で考えてたんですけど、
結構私普通なんかなんだろう、一般的なカナディアンの人からあんまり言われたことがないんだよね。だからなんかそのちょっとあんま人種差別的な発言になってしまうから良くないのかもしれないけど、うん、なんかやっぱ移民、特に難民で来た人とかからよく聞くなと思って、やっぱ彼ら生活がすごい大変だったのは分かるけど、でも、まあ、人にもよるのかな。でそれを私が大家に、
う
なんかあまりにも値段をすごい言われるから、なんかなんでそんな値段ばっかりうちらに言われてもどうしようもないみたいなことを言ったら、だって値段高かったっていうと大切に使うだろうとか言われて、なんかすごいなんだろうね、推し、
別に値段言われなくても大切に使いますよね、
日本人としては。まあうちらはまあ普通に一般的な良識からすると普通に大切に使うけど、まあその前の親とか曰く、やっぱりそうやって物を粗末に使ったりとか、人が買ったものだからってもう結構乱雑に使うテナントが多かったらしいんだよね。だから多分それのまあトラウマとは言わないかもしれないけど、だからすごい言うのかなと思って。でもまあうちらの感覚からしてみると、ちょっとなんかなんて言うんだろうね、いい気はしないよね。
そうですよね。
なんかお金をちゃんと払ってここに移り住んできて、これは高かったんだぞとか、なんか本当その都度その都度いろんなものをいちいち言われるとさ、へえみたいな。なんかすごい恩着せの話じゃないの、丸口大会みたいな。どんだけみたいな。そうっていうのはあるね。
ありますね。
まあ、それは本当文化として受け入れてい、うん、いくべきなのかなみたいな、まあ、そうするしかないんだろうなって感じするんだけど、まあ、でもこれだけいろんな国からの移民がいると、やっぱ日本人の普通の一般的な常識から考えると驚くことはいっぱいあるし、まあ、向こうも日本人の常識ってまた違うだろうし、まあ、噛み合わないことは多々ありますよね。
そうですね、
っていうことが毎日のように続けざまに起こる今日、
今日この頃
トロントに来てからね、
はい、
一筋縄ではいかないもんね、なんか統一民族の国では全くないから、なんか日々こう、やっぱカナダでも田舎に住んでる時とはまた違う驚きがたくさんあるなとかって思うけどね。ということで、なんかすごいどこまでも続きそうなんですけど、本当に
どこまでもライブにな
っちゃう。すごい
すごいですか。
さすがなんかテレビ局
で。でもちょっと今ちょっと言ってちょっと後悔し
ちゃったけど、なんで面白い、どこでもライブがどこ、
どこまでもライブが
親父ネタ、
はい、
そうだね。ということで、本当に今日はゲストにルームメイトの翔吾さんをお招きして、
はい、
でなんか本当ノンストップのトークになってしまったんですけれども、またなんかぜひぜひちょっとゲストに出てください。
いやぜひ、もう光栄です。本当に本当に嬉しい。本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。皆様聞いてくださってありがとうございます。本当に、
ということで、まあ、一緒のなんか一つ屋根の下に住んでいるということで、もういつでも収録する体制にはなると思うんだけど、まあなんかいろんなねちょっとコーナーを今度は分けて、ちょっとメリハリをつけてまたお届けしたいと思うんですけれども、久しぶりにもう1ヶ月分ぐらい空いちゃったんだけども、父のどこでもライブ第38回目聞いていただきましてありがとうございます。またなるべく早いうちに更新したいと思います。ということで、今日は翔子さんをゲストにお招きしてありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ Hopefully see you next week。 できれば来週お会いしましょう。じゃあね、土でした。じゃあね。